それでは私からは大きく2件について質問をいたします。まず1件目です。新型コロナウイルス感染症に関する拡大防止への情報提供について伺います。新型コロナウイルス感染症が11月29日現在、北海道で8693人を超え、ここ留萌管内でも17人となっています。同保健所から発表される情報は留萌振興局管内とされ、自治体名までは公表されないことで、住民からはかえって不安な声が聞かれています。関係する法は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律で、第16条情報の公表に基づき、北海道での情報公開は振興局単位を原則としているとのことであります。しかし、実際に羽幌町内で感染者が判明した際に、道はどこまで情報を提供してくれるのか。発表では留萌管内であっても、感染者が接触している可能性のある職場や施設でいち早い対応を取っていかなければ、クラスターなど感染拡大につながりかねないと考えます。北海道が担当することであり、町の判断ではできないと、これまでの議会や委員会では答えていますが、せめて高齢者が多数関係する機関や事業者へは、正確な情報が提供されるべきであります。そうでなければ、町の噂によって、従業員の自宅待機などの対応がなされるというのは正しくないと考えますが、どうでしょうか。次に、大きな項目2件目です。八木市綿羊牧場での暴行事案と今後の事業について伺います。今年7月に八木市綿羊牧場内において職員間で暴行事案が発生したと聞いています。この件に関して町は一方の職員に対し職場内秩序を乱したとして11月から3ヶ月間の停職処分とも聞いています。これほどの大きな事案や処分について、議会への報告も記者会見も行われていません。八木市綿羊牧場では、昨年度から町直営に戻されましたが、その後、書類上の報告数と実当数とが著しく違っていたことが明らかとなりました。また、町民の中には、綿羊事業に対しての厳しい声も少なくありません。こうした状況から、今こそ、真剣な事業運営、事業計画の見直しが求められます。以下質問をいたします。1、職員に対する3ヶ月間の停職処分が仮に事実であれば、なぜ発表しないのでしょうか。2、町直営に戻ってからの職員の状況、職務実態の把握はなされていたのでしょうか。3、今年度の綿羊使用者育成事業や酪農学園大学との連携はどうなっているのでしょうか。4、先の9月定例会で信頼の回復に努めたいと答弁していましたが、どのようにしていくのでしょうか。以上です。
これより質問と、失礼しました、町長小林大君。
金木議員のご質問1件目、新型コロナウイルス感染症に関する拡大防止への情報提供についてお答えいたします。安倍議員のご質問に対する答弁でも述べましたとおり、北海道では国が法律に基づき策定している基本方針を参考に公表基準を定めておりますことから、それらに基づき個人情報保護の観点と公衆衛生上の必要性を比較考慮して情報の提供及び情報の提供及び公表がなされているところであります。また 仮に羽幌町内で感染者が判明した際においても、行政上の対応の必要性に鑑みた情報の提供となりますので、町が高齢者が多数関係する機関や事業者へ情報を提供することはできず、必要と判断された場合には、北海道から情報が提供されるものと認識しております。また、町の噂によって事業者の対応がなされることは正しくないとのご指摘でありますが、先ほどご説明申し上げたとおり、町が率先して情報提供をすることはできず、必要と判断された施設等には北海道から情報提供や指導等が行われることになりますので、冷静な対応をお願いしたいと考えております。次にご質問2件目、八木市綿羊牧場での暴行事案と今後の事業についてお答えいたします。1点目の本件事案に関する公表についてでありますが、議員からご質問のありました八木市綿羊牧場での事案につきまして、職員間のトラブルが発生したことは事実でありますが、個人情報やプライバシーの問題を含むものでありますので、これ以上の答弁は差し控えさせていただきます。なお、懲戒処分が行われた場合の一般的な対応としましては、必ずしも懲戒処分の内容を公表するものではなく、懲戒処分対象行為についての町民に対する影響の度合いや個人情報保護の観点などを総合的に考慮しながら公表するか否かを決定しております。2点目の職員の状況、職務実態の把握についてでありますが、はじめに職員の状況については、平成31年度から直営で牧場運営を行うにあたり、町職員として3名を配置し、その後、退職や改めての採用もありましたが、現在も3名が在籍しております。また、職務実態の把握については、勤務状況の管理として、シフト証に基づく勤務を基本とし、業務日報、出勤簿並びに勤怠表により報告を受け、合わせて特別な事項については、電話連絡またはメールにおいても把握している状況にあります。さらに、牧場運営を行うにあたっては、現地職員との意思疎通も重要となりますことから、定期的または必要に応じて、担当職員が現地に行き、打ち合わせを行っているほか、牧場職員が出荷業務により出向いたときも、確認を行っているところであります。3点目の綿羊飼育者育成事業についてでありますが、本年度は7事業を実施する予定でありましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、酪農学園大学との協議により、9月に実施いたしました現地調査1事業のみとなりました。しかしながら、本事業は双方において有意義なものと考えておりますことから、次年度も継続して実施する旨の確認をしているところであります。4点目の9月定例会での答弁についてでありますが、9月定例会における一般質問において、使用頭数が乖離していたことに対する 町長としての見解を求められ、これまで適正に管理できていなかったことに関して率直に反省し、町民の皆様にお詫び申し上げ、適正な管理運営を行って信頼の回復に努めてまいりたいとご答弁申し上げたところであります。その後、まずは正確な頭数の把握が必要であることから、先般苦中処理業務を行う中で実頭数を確認してきたところであり、今後は名誉登録のマスターデータに基づき適正な管理を基本としつつ、同様の事案が発生しないよう、その他の方策についても検討しているところであります。また、今回、職員間でトラブルが発生したことについては、所管課は適正に対処していたものと認識しておりますが、結果として起きた事実に対し、担当課長等へ注意をしたところであり、今後においてもさらなる職員への適切な指導及び助言に努めてまいりたいと考えております。以上、金木議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。一番、金木直文君。
それでは一問一答を始めさせていただきます。まず新型コロナ関連の方ですが、昨日安倍議員の一般質問もありまして、その中で行政と関係機関等との情報共有と正確な情報発信についてという中で、かなり詳しいルール質疑のやり取りがありました。ですから、同じ質問は繰り返さないように、自分としても努めていきたいと思います。ただ私の考えや、訴えたいこともありますので、同じテーマになるかなとは思いましたけれども、あえて質問をさせていただいたところです。仮にこの羽幌町内で、感染者が判明した際にですね、その情報はどんな流れになるのかというところを確認して いきたいと思うんです。失礼しました。答弁の中では、仮に羽幌町内で感染者が判明した際、町が高齢者が多数関係する機関や事業者へ状況を提供することができず必要と判断された場合には、北海道から情報が提供されるものと認識しているという、そういう答弁でした。昨日の安倍議員に対しても大体同じような答弁でした。これで感染拡大を防ぐことができるというふうに思っているんでしょうか。これで羽幌町内ではクラスターは発生しないと安心しているという思いですか。どう思っているか、率直なところを聞きたいと思います。
町長、小林沙樹君。
ご質問のところに、申し上げますとですね、答弁書で申し上げますというのは、もし判明した場合ですね、町が独自にそういった行動ができるのかといったら、そういうことにはなりませんので、北海道から情報が提供されるものというふうに認識しておるというふうに答えておるわけで、町が独自に感染者の判明といいますか、確認ができるわけではありませんし、またそういった情報が来て初めて対応できるということでございます。そういうことでありましてですね、クラスターを防げるかというご質問でありますが、そういったこともですね、情報が来て初めてですね、感染者が出たということが分かるというような状況でございますので、都庁がそういった状況になったときにはですね、保健所が動くと、これは感染症でございますので、そういう流れになっておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。
一番、金木直文君。
それでね、もしね、もしですよ、仮にこの羽幌町内で羽幌町の住民が感染をしたということが分かった場合、まず情報が来るのは留萌保健所から来るんだろうと思います。で、留萌保健所から感染者本人にあたって、濃厚接触者の情報を聞き出して、そして、本人、感染者本人には公表していいかどうかを確認をすると。で、公表していいですよとなった場合には、自治体、その羽幌町へ連絡が来るという流れかなと思います。 でもし公表しないでほしいと、非公表にしてほしいということであれば留萌振興局内というふうに発表されて町には情報は来ないということかと思います。で、そして保健所は濃厚接触者を洗い出して直接濃厚接触者と連絡を取るのは保健所だと、こういった、いろんな、ね、パターンがあるから必ずこうなるとは言えないかもしれませんが基本的な流れとしてはこういうことでよろしいですか。
町長小林彩君、
はい、基本的にはそういう流れでいっております。
一番金木直文君。
それで私の立場で他の職場のことをあれこれ言うのは気も引けるんですが、留萌保健所の職員一体何人いるのかは私は知りませんし、どんな体制で、業務されているのか分かりませんけれども、留萌在住の保健所の職員の方が羽幌町の住民に対して濃厚接触者と連絡を取るということを想像した場合にですね、果たしてスムーズにいくだろうかと、スピーディーにその任務が進んでいくのかどうかというところがちょっと私は疑問に思うんです。で、人数が多くなればなるほど1回の電話でねすぐつながればいいですけれども、つながらない場合には1時間おき2時間おきにまた連絡を取ると、留萌から羽幌にですよ、そういうようなことも考えていけばもう1時間2時間半日と言ってられないようなこういう感染症ですから、もうそういう時にすぐ羽幌町の、町役場の担当部署にすぐ連絡が来れば、じゃあ羽幌の役場でも一緒にね、そういう対象者に対して連絡を取りましょうと。で、羽幌町の職員であれば大体6500人ぐらいの町ですから、名前を聞けば あの人だなとか、本人に連絡つかなければあの家族に言えばどこにいるか分かるだろうなとか、そういうことでいろんな、ね、有形無形の、ね、対応が羽幌町にもし、連絡が来ればですよ、もうスピーディーにことが運ぶんではないかなと私は思うんです。で、こうしたような状況をぜひですね、道が主体となって動くから羽幌町の独自の判断ではできないということではなくて、やはり必要な情報は羽幌町がもらうというよねことはやっぱり必要だなというような、そういう認識、いやそんなことは必要ないと、どうに保健所任せておけばいいということなのかどうか、その辺ですよね。できるかできないかじゃなくて、いやできるんであればそういうふうにしたいという思いもあるのかどうか、それもお聞きしたいと思います。
町長小林彩君。
濃厚接触者等の状況が出た場合といいますが、先ほども申しましたとおりですね、新型コロナウイルス感染症ということで、伝染病でございますので、それは国の仕事というふうに規定されております。また余震波ですね、その濃厚接触者の調査ということになりますと、感染された方と接触があるということですから、その調査する方もですね、接触者になってくるわけで、感染する可能性が出てくるわけですから、そういったところに職員をですね、安易という言葉は適切かどうか分かりませんが、派遣するということは、町としてですね、そういう議員おっしゃるような簡単な行為ではないというふうに私は認識しておりますので、今ここでできるというようなことは当然言えませんし、そういうつもりもございません。
一番金木直文君。
その場にね、対面で調査をする、そこまで必要なのかどうか私はちょっとわからない部分もありましたけれども、電話で済むのであれば電話で指示をするということも、ね、可能ではないのかなというふうにも思います。先月11月30日から3日間北海道の道議会で、4定道議会、いわゆる、12月、こちらでいう12月議会ですけれども、一般質問が行われました。かなりの人数の道議さんが一般質問されましたけれども、その中の何人かが私のと同じような今回その情報の共有のあり方、情報の提供のあり方ということについて質問されています。12月2日にはこの留萌管内選出の浅野貴博道議がまさしく私のテーマと同じような質問をされました。感染拡大の恐れのある介護施設などへは何も情報が伝わっていない、各自治体を、ね、回っていて、そういう施設には何も情報が伝わっていないと聞いているんだと、適切な情報提供が必要じゃないですかと、というふうに迫ったところ、鈴木北海道知事は道として公表基準は全国統一のものであるべきと考えており、 今後、国の検討状況を見極めつつ、市町村とも十分に協議を重ねながら、地域住民の方々に対し、この感染症を蔓延させないための適切な行動を取るために、必要な情報を伝える観点に立ち、道としての対応を整理してまいる段階でありますと答弁されました。まだそういう段階であるというので、そういう状況ではありますけれども、知事としても必要な情報を、ね、伝える立場なんだということは、ね、表明されています。もう4、5人の人が、ね、大体そういう質問されてましたけど、大体同じような答弁をされていたと思います。このやはりコロナウイルスの感染症は、ね、国にはどう任せではなくて、どうだって必要な情報が、ね、提供したいんだと考えているんであれば、町から、一足飛びにどうというのはどうなのか分かりませんが、保健所に対して、道議会でもね、なんかこういう答弁もされてましたよねと、じゃあ一緒になって、羽幌町も力を出しますよと、骨を折りますよ、この町の羽幌町ではもう幸いクラスターなどは発生していないわけですから、絶対この羽幌町ではね、蔓延させない、クラスターを出さないと、そういうための姿勢で、保健所なり、振興局なり、こちら側からね、そういう発信なり、声かけをしていく。そういうことがね、可能なんではないかなと思うんですが、今の道議会とのやり取りなども聞いて、何かお考えするところはありませんか。お願いいたします。
町長、駒井久彦君。
北海道の方は北海道の立場でやっておられることなので、そこに意見を挟むあれはありません。また、町長としてですね、情報が来てですね、そういった要請があれば、それに基づいて動くことは必要であろうかとも思っております。そういった考えでおりますのでご理解いただきたいと思います。
一番金木直文君。
それではそういうことではね、私本当にまだ心配です。道からの指示勝手には動けない、そのしているうちに知らず知らずのうちにね、蔓延してしまう、本当に恐れが、もうそれで必ず防げるとは言いませんけれども、可能な限りの対策はね、対応取れるような段取りはしておくべきだと私は思います。ぜひとも、国、道からのいろんな情報もね、まだまだ変わる可能性もありますので、迅速な対応をね、お願いしたいと思います。次の八木尻名誉の方に移ります。この案件で、私の質問項目の表題の中に、暴行事案というふうに載せましたけれども、答弁書では、職員間のトラブルという表現になっています。これ以上の答弁は差し控えるとのいうことではありますけれども、羽幌町はその何年か前かな、顧問弁護士と契約を結んでいて、年間33万円の委託料ですか、使っていると思いますが、この件に関わって、例えば公表しない方がいいだとか、議員から聞かれてもあまりもう答えない方がいいとか、そういうような助言等が顧問弁護士との相談やりという中であったのかどうか、それをお聞きしたいと思います。
総務課長、鶴ヶ哲也君。
はい、お答えいたします。ただいま金木委員の方から、この、一般質問のありました内容に基づいて、顧問弁護士さんの方に相談したのかというご質問だったと思いますが、この件に関しましては、ご答弁申し上げておりますとおり、個人情報の方だとかプライバシーの問題にかかる部分に入ってきますので、それに関しての、答弁は差し控えていただきますが、一般論といたしまして、もし何かそういう事案があれば、顧問弁護士さんとかにもご相談することはこれまでもあります。以上でございます。
一番金木直文君。
はい、これに関してはもう何を聞いてもそうなのかなというふうに思いますが、私はこの件に関わって聞いたのは10月の終わり頃でした。ある方からの連絡を受けて知ったわけですけれども、すぐにその日のうちに担当課、農林水産課の方に出向きまして、事実なのかと、できるのはそのね、いきさつ経過などを教えてくださいと言ったけれども、やはり詳細は言えないということでありました。でも私はね、議員という立場ですし、この名誉事業は所管をする総務産業常任委員会では毎年のように、調査審議する 中心課題の一つなんですよね。でこの問題をこれほどの大きな問題が起きていたのに、議員が知らず、ね、その今の名誉事業は現状こうですよ、これからこうしていきたいと思っていますよという報告を聞いたりする中で、この一件を抜きにしてね、私は審議には加われないと、もうそんな気持ちだったんです。で黙っていてはもう一切何も明らかにならないなと思ったので、今回この一般質問の中に質問するという決意に至りました。確かに個人的な問題や、ね、プライベートも関わるが、ね、あると思うんですが、そこまで言えとは言ってませんけれど、最低限議員が議会の中で審議をして必要な予算は、ね、予算を議決しなきゃならないという立場であれば、当然今年の7月何があって、でそれに対して処分をしたなら処分をした、最低限のそれぐらいの情報は議会に明らかにしていただかなければ、内容の、ね、しっかりした審議はできないだろうと私は思うんですが、これからもそういう説明は一切議会にはしないというお考えなのかどうかお願いします。
町長小林彩君。あ、もう指名しました。いや、取り消すんだ、取り消しますか。
いや、もう
指名してます。手挙げたんで。
失礼しました。金木議員の再質問で、これからも発表しないのかということでございますが、現時点でできるのはここまででございまして、今回も一般質問していただいてですね、こういう形で発表できたことを喜ぶって言ったらおかしいですけども、それが限界でございますので、ご理解をいただきたいと思います。
一番金木直文君。
喜ぶという表現されましたけれども、適切ではないのではないかと思いますが、答弁の中に現在3名の在籍で、いると、3名の在籍だということがありますけれども、在籍は3名であっても、今現在、牧場内で、実務についている人数は何人ですか。
農林水産課長、伊藤正則君。
はい、現在、シフトにつきましては、2名で組んでおります。
一番、金木直文君。
という実務、という、ね、事実も今までは今回初めて明らかにされたと思います。8月の委員会では確か3名と言っていたと思いますが、もう確か私の得ている情報では8月時点ではもう2名になっていたと思います。この2年間、町直営に戻ってからの去年今年の2年間、私も思いですけれども、確か4名、去年2名、今年2名新しい職員が採用されていると、去年は地域おこし協力隊の人も含めてのことかと思いますが、その4名のうち、今どうなっているか、何人残っているかと聞いていいのか、その辺、今現在はどういう状況なんですか。2名と言いますから、引き算すれば分かりますけれども、その去年今年採用された4人はどうなっているのかというのをお聞きしたいと思います。
農林水産課長、伊藤正則君。
はい、ご答弁させていただきます。答弁の方でも申し上げましたが、直営に当たるにあたりまして、3名ということで、採用いたしまして、その年に2名の方が、退職され、で今回新たに2名の方が、今回というか今年の4月に2名の方を採用して3名の在籍ということであります。
一番、金木直文君。
大変、ね、特殊な職場ですから、一度採用されたら何年でもいろとは、ね、言いませんけれども、いろんな、ね、状況もあるのかもしれませんけれども、かなり、ね、入れ替わりが早いなという印象があります。そこに何か問題があるんじゃないかなという気もいたします。今、2名しかいないということですから、これから、ね、1月、2月、3月、赤ちゃん羊ですね、出産シーズンを迎えます。そのうちの1人は今年初めての職員ということになりますね。 果たして大丈夫なんでしょうか。こう言っては失礼かもしれませんが、非常にね、ベテランの職員と比べればそれはね、それはなかなか行き届かないところもありますけれども、この出産シーズンも2名で乗り切るということなのかどうか、見通しお願いします。
農林水産課長伊藤正則君。
はい、お答えいたします。今現在、先ほどから答弁申し上げましたとおり、シフトとしては2名で組んでおります。その理由につきましては、当初の答弁の方でもありますとおり、個人情報やプライバシーに含むということで、その理由についてはちょっとお答えできない状況にありますが、これから子羊が生まれるというところで、2名で大丈夫かというご質問ではありますが、昨年につきましても、事実2名ということで体制はシフト上は行っておりました。で、昨年から、今年の状況の違いといたしましては、もともとおられる方については1年のキャリアを積んでさらに技術は向上されているというふうに認識しております。で、残りの1名につきましては、昨年についても、その年に初めて働いているという状況でありますので、昨年と今年というところで、状況的には、昨年よりは改善というか、技術が伴っている職員が1名そのままおりますので、なんとかやっていただきたいというふうには考えておりますので、できればもともと3名いた部分で対処できればいいんですけれども、事実2名のシフトということでありますので、何とかこの2名で今乗り切っていただきたいというところへんで、現場とも調整はしているところであります。
一番金木直文君。
はい、去年も、2名で何とか乗り切れたからということでありますけれども、兵士数を私ちょっと当たってみました。過去の委員会の資料を引っ張り出して、兵士数です、死んだ羊の数ですけれども、平成29年54頭、平成30年45頭、去年令和元年59頭、で今年令和2年ですが、先ほど感染症の予防の時に、実頭数も確認したということですから、もう12月ですし、この今年2年については何頭亡くなっているのか、その辺を伺います。
農林水産課長伊藤正則君。
はい、お答えいたします。今ちょっと今年の亡くなった兵士の頭数のみということでちょっとご質問を受けたところでありますが、ちょっとその部分としての資料をちょっと持ち合わせておりませんので、正確な頭数としてはちょっと今申し上げられないんですが、今年の8月の総務産業常任会におきまして、目標使用頭数といったところで見込みを含めてご説明したときにですね、今年の12月末の予定として197頭というところらへんでご説明申し上げ、その時の兵士の予定頭数として40頭くらいで見込んでいたというところで説明をさせてもらっています。で、今11月の時点でその苦中処理に合わせて実頭数確認した中におきましては、ほぼこの頭数と同程度の数というところで動いてますので、兵士の数については多分おおむね40頭前後であるかなというふうには考えております。
一番金木直文君。
40頭前後であったとしてもですね、以前のベテランの職員が事業を行っていた当時と比べますと非常に増えているということが言えると思うんです。この病気になったり、いろいろ事故があったりということもあるかと思うんですが、その年間のうち今年は無理だったかもしれませんが、もし病気が見られたというようなときには、外から獣医師の派遣だとか、獣医師の指導援助を受けたりとか、そういったことは行われているのかどうかお願いします。
農林水産課長伊藤正則君。
はい、お答えいたします。まず今金木議員の方から、過去の頭数から比べると増えているというようなご発言があったかと思います。で、こちらにつきましては、その過去の当時等の資料につきましてはそういう形で、なっているかと思いますが、 今回そういう乖離の問題があったという部分に関して言えば、そこの数字が必ずしもその等数だったかという部分は正直わからないということで、これまでも説明させてもらってますので、そこの比較についてはちょっと簡単にはできないかなというふうには思ってます。で、あと死亡の原因につきましては、やはりその年齢的な部分はもちろんありますし、その出産等における事故、人員の足りない部分で起きている事故といったところら辺もありますが、そこら辺については現場の方でもおおむね理解しながら改善できるものは改善しつつというところら辺でやっておりますし、その獣医師さん等の指導を受けているかというようなところら辺もご質問があったかと思いますが、特段獣医師というような指導は受けておりませんが、その免用協議会の方に、ベテランの方に来てアドバイスをいただいたり、あとはその体調管理的な部分で家畜保健衛生所の方の検査に合わせてのそういう指導とも仰いでおりますので、そういう意味では少なからず今後においては改善されていくのではないかなというふうには考えています。
一番金木直文君。
12時を過ぎてしまって恐縮ですが、酪農学園大学との、連携ということもありますので、例えば飼育の仕方だとか、今いる牧場の従業員へ その研修のような、こともぜひとも、していただいて、もっともっと、新人、まだ職について、今年初めてついたという方もおられますし、数年という方の技術量を、飼育技術を高めるため その大学との連携ということも、ぜひこれから、検討されてはいかないかなと思います。それで今回、議会の方で、町内各地に箱を設置して行った町民アンケートです。免用牧場という項目を出させていただいた中で、免用牧場に関しては110人の方が回答されています。丸、二重丸、一つ丸、三角×と、これをつけるね、つけた方119人、そのうち20丸が11人、5.7%、一つ丸、91人、47.6%、これだけで、必要だと思う方ですよね、二重丸、一つ丸は、必要だという方で、過半数がいました。ところがその一方、三角は42人、21.9%、この事業は必要ないという、きつい判断をされた方、バツ印をつけた方が47人、24.6% という結果でありました。自由筆記、自由回答の中でもかなり厳しい意見が出されています。全部は言うことはしませんが、免用牧場どうして、いつまでも必要なんですかと、必要ないと思います。免用事業においては完全に種別に負けてしまった、とかですね、八木尻免用牧場は本当に必要か、免用牧場の観光というのは本末転倒などなどですね、厳しい意見も確かに寄せられているのも事実なんです。今後の、これらは町民のもう生の声でありますから、二重丸、一つ丸が過半数がいたということで、安易に安閑としてはいられないと思うんです。今後の事業では漫然と続けていくんではなくて、どうこうした三角×印をつけた方に対して理解を得て支持をしてもらうかという視点もしっかりと、据えた中での事業の見直し、立て直しがやっぱりどうしても必要だと思います。改めてこの点についてお考えをお聞きしたいと思います。
農林水産課長、伊藤正則君。
はい、お答えいたします。今金木議員の方から、議会の方で行ったアンケートを含めて、今後の部分でというところへんのご質問かと思います。自分の方といたしましても、そのアンケートの方については、確認させてもらっています。全体的な部分ですとか、全体的なアンケート数の部分ですとか、その中における回答の部分というところら辺で、今、金木議員がおっしゃったとおり、半数くらいの方は必要だというところら辺という部分も確認はさせてもらっています。やっぱり厳しい意見があるという部分についても、中身を見させてもらっておりますので、確かにこういう部分はあるのだなというところら辺は理解はしています。で、一番大きいところら辺というのは、やはりその収支的な部分を含め、 めてやっぱりマイナスといったところ辺がやっぱり町民の方々になかなかそこをすべて受け入れていただけないというところ辺が一番大きいのかなと思ってます。で、まあ、これまでの答弁の中でも申し上げてます通り離島振興といった部分ですとか、まあ、本庁における観光振興全体に含めても果たしている役割というのは少なからずあろうかとは思っておりますし、これまでもそのように申し述べておりますので、そこら辺を、まあ、いかにどういう形かちょっと今の段階ではご説明できませんが、まあ、町民の方々に説明をできるような形を持って、まあ、その名誉牧場の方向性という部分は考えていきたいと思っておりますし、この議会で行っていただいたアンケートの部分は、一つの意見としてはもちろん参考にした上で、考えていきたいというふうには思っております。
一番金木直文君。
それでは最後の質問させていただきます。答弁の一番最後の部分にですね、今回職員間でトラブルが発生したことについては所管課は適切に対処していたものと認識しておりますと自分があります。こういうふうに答弁されると、本当に適切に対処したんですかと、何に対してどのように対処したんですかというふうにね、聞いてしまうわけですよ。こういう答弁をされると、でもその中身については言えないわけでしょ。その控えだったらこのいうねところは必要なのかなという気がいたしますが、まあ、訂正しとか削除とかは、ね、申しませんけれども、言うべきは、ね、課長ではなくて牧場の方に行ってですね、まあ、2人か3人しかいない職場ですから、去年は、ね、そういう投資の問題もあった、で夏は、ね、夏でそういう一件も、ね、あったと、そしてアンケートを取ったらこのような状況だと、そんな職員同士でいがみ合ったりトラブルを起こしたりしないで、みんな力を合わせて頑張ろうと、島民の皆さんや羽幌町民の皆さんに理解してもらおう、頑張ろうじゃないかというのをね、町長なり課長なりが発信していくべきが本当ではないですかということをね、最後の答弁を見て私は思ったところですが、まあ、この部分削除せとは言いませんが、町長、その点ですね、まあ、ちょっとどう思うのか、最後の締めということで、答弁をお願いします。
町長小林佐伯君。
金木議員から最後の質問ということで、最後の答弁書の最後の部分で、職員は適切に対処していたものと認識していると、それでは事故が起きらないだろうし、また職員の換気も十二分にやってないんじゃないかということでございますが、なかなか一生懸命やってもですね、起きるものは起きるというようなことが今回の事案かなと。ということで、決して金木議員の指摘を否定するわけではございませんし、また職員にもですね、行く都度に寄らせていただいてですね、まあ、褒めてみるなり、また聞くなりしてですね、今後も頼むといったことは続けておりますので、今後も議員の言葉をまた胸にですね、そういったことも続けてまいりたいというふうに考えておりますので、どうぞご理解とご指導、またよろしくお願い申し上げます。